Into our Bible study, we're going through the book of Isaiah, and this morning we're in Isaiah chapter 43. Okay,
はい、
so if everybody has a Bible, we have extra Bibles there in
both languages. 今、イザヤ書を学んでいますので、どうぞイザヤ書43章をお開きください。
As we get from chapter 42 to 43, you're going to see that there's kind of a shift, a dramatic shift between the two chapters.
この42章と43章の間にはちょっとこう大きく空気が変わる感じがあります。
Because in the last verses of chapter 42, they were talking about how Israel was facing the consequences. They'd failed to listen to hear God's warnings, and as a result, their enemies were going to, God was going to allow their enemies to conquer them.
42章の最後のところでは、イスラエルの民が神の言うことに聞き従うことができずに、その結果としての結果に直面して敵に征服されるということが書かれていました。
And actually, this is describing what's going to happen about 100 years after this, when the Babylonians would come and God would allow them to capture Jerusalem, the temple would be destroyed, the people would be taken out of the land and exiled in Babylon for 70 years.
実際にそのことが起こるのは100年以上後の出来事ですけれども、その時にバビロンによって、エルサレムが包囲されて、征服されます。そして民は、バビロンに70年の間捕囚として連れて行かれます。
But now, as in 43, as I said, it shifts. And the mood shifts from this judgment to one of hope and encouragement.
そして今度43章に入るとその、ムードが一変して今度は、希望に満ちた、ことが書かれている章になります。
So let's read verses 1 through 7、
はい、では1節から7節を43章の1節から7節をお読みします。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。だから私はあなたの代わりに人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。私は北に向かって引き渡せと言い、南に向かって引き止めるなという。私の子らを遠くから来させ、私の娘らを地の果てから来させよ。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。
So Israel here is commanded, fear not.
イスラエルはここで恐れるなと命令されています。
And the Lord gives him a reason to fear not. He said, and that he reminds them that he is the one who created them.
そしてその恐れなくていい理由というのを告げておられます。それは主こそが彼らを作られた方であるからということです。
And he also says, I have redeemed you.
そしてまた、主は私はあなたをあがなったということを言われました。
Now in the Old Testament, a redeemer was someone who would buy another person out of slavery.
この旧約の時代にあがなうというのは、誰かを奴隷状態から買い取るという、買い取って救い出すということです。
If a person was on hard times, they couldn't pay their debts or something, they could sell themselves into slavery. And we're talking about a fellow Jew.And during the time, there was a certain period of slavery, no more than 7 years, but during that time, a relative could come and pay a price buy them out of slavery. And he would be the redeemer.
もしですね、人がこう借金を抱えていて、それが払い切れずに、払い切れなくなってしまったときには、自分自身の身を売って、奴隷として売るということが行われていました。そして、その奴隷になっている期間、まあ期間が定められていますけれども、その期間の間に、その人の親戚が、その払う金額があれば、身代わり、身代金を払って、あがない出して、その人を奴隷状態から解放するということができます。
So God said, I am your redeemer.
ですから、ここで神は、私があなたたちをあがなうものである、買い戻しの権利があるものであると言われます。
And literally, Israel, the people of Judah, will be slaves in Babylon. And God says, I'm going to redeem you.
そして、実際、文字通りに、これからこのイスラエルの民は、バビロンで奴隷状態となっていきますけれども、それを神が私が贖うと言っておられます。
Now we were slaves. The Bible said we were slaves to sin. Each one of us.
聖書は私たちはみんな罪の奴隷であるということを教えます。
Sin and death.
罪と死の奴隷です。
And Jesus paid the price to redeem us from our sins. That's what he did on the cross.
イエスがその死と罪から私たちをあがない出してくださいました。それが十字架で行われたことです。
So in a very real sense, God has a double claim to your life. He's your creator, excuse me, he's your creator, and he's also your redeemer.
ですからここで神は、二つのことを言われているわけです。神は私たちを作られた創造主です。そして同時に私たちを買い取ってあがない出してくださる贖い主でもあります。
He gave his only son, Jesus, in order to buy us, in a sense, out of slavery, to redeem us.
神は一人子であられるイエスを通して私たちが奴隷状態であったところから買い戻すということをしてくださいました。
You know, this is something we have to remember. Okay, the Lord has a claim on our lives.
これは私たちを覚えておかなければいけません。主は私たちのこの命というものの権利を持っておられる方です。
I mean, we belong to him.
私たちは主に属しています。
It's, you know, our faith, our Christian life, it's not just something to enhance us, to make us better, as if God is, you know, some self-help person putting on a program to make your life a little. No, he owns us.
私たちのこのキリストを信じるその信仰というのはただ単に私たちがその良い信仰生活を送るとかそういうことではなくて私たち自身がもうその主に属しているものである主が私たちをのこの権利を持っておられるということです。
You know, and that's such a wonderful privilege that he does.
で、その主がそのような権利を持っておられるということはこれは実は素晴らしい特権です。
It's not oppressive.
決してそれはなんか圧政的なものではありません。
It's something you can say, I belong to the Lord.
私は主に属しているんですとこう堂々と言うことができることです。
And again, getting back to where we began, this is the reason not to fear.
で、このことが理由となって私たちは恐れるなと言われるわけです。
I belong to Jesus.
私はイエスに属している。
You know, the Lord, I have a father, okay, and he gave his only son in order to redeem me and to redeem you.
私には天の父がいます。そしてその父が一人子であるイエスを私のために、また皆さんのために私たちを贖い出すために与えてくださいました。
And what this should tell you, and this should remind you, is just how valuable you are in God's sight.
そのことがどれほど神の目に私たちが高価で尊いものであるかということをよく表していると思います。
And because you are valuable, you don't have to fear. God is watching over you.
そして私たちがそれだけ価値あるものであるならば、私たちを恐れる必要はありません。神が私たちを見守っていてくださるからです。
He cares what happens to you.
私たちに起こることというのを神が気にかけてくださっています。
You know how you treat something valuable? If you have something really valuable to you, you care for it. And you watch, you know where it is. You know, you don't lose it.
皆さん何か大切にしているものがあるとすると、それを本当にいつも大事に思って、そしてそれがいつもどこにあるというのもちゃんと覚えていると思います。
And you protect it.
そしてそれを守ろうとします。
You don't want anybody to hurt it, break it.
誰にも壊されないようにしようと思います。
You know, it was several weeks ago, Gary came to me and he said, look what I got. And he kind ofunwraps his iPhone 6.
数週間前にですね、ギャリーさんが私の元にやってきて、ちょっとこれ見てよって言って、丁寧にこう開いて、中から iPhone 6 が出てきました。
And he kind of showed it to me, and I took it, and he didn't say it, but the look on his face is, don't break it. You know.
そして私ちょっとこれを手に取って見ていたらば、彼は口には出さなかったんですけど、表情で壊すなよって言ってました。
You know, it's valuable to him.
それは彼にとって価値のあるものだからです。
All right, well, verse 2 brings to mind, if you look back here at verse 2, it brings to mind the times in the history when God allowed Israel to miraculously pass through the waters.
43章の2節のところは、このイスラエルの民が神がその水の中を通されて、そして奇跡的に、こう導いてこられたということ、その彼らの歴史を思い起こさせています。
And of course you remember when they're coming out of Egypt, they were being chased by Pharaoh and his army, and they were before the Red Sea, and then Moses, you know, the waters parted, and they walked through like on dry land.
エジプトから彼らが出てきたときに、パロの軍が追いかけてきました。そして目の前は航海、があって、そして、そこでモーセが、杖を取って、するとその海の水がこう2つに分かれて、その水の中をイスラエルの民は歩いて通ることができました。
You know, that wasn't the only time. You remember when they're going into the promised land?The Jordan was at flood stage, and it wasn't like the Jordan is today. In those days, the Jordan was wider. They didn't have dams and so forth upstream, but it was wide. But then the priests took the ark and they went before the people, and when they walked into the Jordan stopped and it just parted again. They walked through.
その時だけではありません。彼らが今度約束の地に入ろうとした時に、このヨルダン川を渡る時ですね、その時は本当にもう洪水のように溢れるような大きな川となっていました。で、今のようにダムとかそういったものもありませんから、もっともっと大きな川ですけれども、そこを祭司たちが神の箱、契約の箱を担いで一歩踏み入れた時に、そのヨルダン川の水が止まって、そして、その流れが止まって、その地を歩くようにして、彼らは川を渡って約束の地に入ってきました。
And then also in verse 2 he talks about the fire.
そしてまた2節の後半には、火の中の話も出てきています。
And when I read this, it reminds me of an event actually that hasn't taken place yetWhen this was written, but would happen when they'll be in Babylon.
実はこれが書かれた時にはまだ起こっていない出来事ですけれども、私たちは今思い起こせますけれども、バビロンでこの後起こる出来事があります。
You know the story? Three young Hebrew men, Shadrach, they were renamed Shadrach, Meshach, Abednego. They were thrown into the fiery furnace because they refused to worship the image that Nebuchadnezzar had set up, told everybody to bow down to.
覚えているでしょうか。シャデラク、メシャク、アベデネゴという3人の若者がいましたけれども、彼らは、バビロンでネブカデネザル王が自分の像を拝むようにと言ったのを彼らは拒んで、そのためにこのもう本当に燃える火の中に投げ込まれるということが起こりました。
You remember that? They were thrown into this fire. And I mean, it was heated so hot that the guys that threw them in died.
もう本当にその炉の火が非常に熱く燃やされていたために、彼らをその火の中に投げ入れるために連れて行った人がもうその火で燃えて死んでしまうという、それぐらいの熱さの火でした。
And they didn't die.
でもこの3人はその火の中で死ぬことはありませんでした。
And it was amazing. The Lord was with them in the flames.
そして驚くことに、その火の中で主が彼らと共におられました。
ネブカネザル、the king who was really angry, who had them thrown in, was sitting there watching this. And as they were thrown in the fire, he exclaimed, I see four men. Okay, he threw in three. He said, I see four men walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the appearance of the fourth is like a son of the gods.
ネブカダネザルは、非常にこの彼らが拝まなかったことに対して怒りを覚えていましたので、そしてその火の中に投げ入れた3人をこう見ていたわけですね。すると、そこに3人入れたはずなのに、4人の人が歩いているように見えると言いました。そして、私には火の中を縄を解かれて歩いている4人のものが見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第4のものの姿は神々の子のようだと。ネブカダネザルは言っています。
The Lord was with them in the fire.
主がこの火の中で彼らと共におられました。
He never kept them out of the fire. They worshiped the Lord. They were pure in heart. They wanted to follow the Lord. But the Lord didn't keep them from the fire. They went into the fire, but the Lord was with them.
主は彼らをその火に投げ入れられないように守ってくださったわけではありません。彼らは主に仕えるために、主を信頼しているために他の像を拝まなかったわけです。でもだからといって火の中に投げ入れられることを止められたわけではなくて、その中に主が共にいてくださいました。
And you know, this is true for you and me. This is something you can have confidence in.
これは皆さんや私にとっても真理だと思います。私たちはここに確信を持つことができることです。
You know,
主は私たちが試練に遭わないようにと約束してくださっているわけではありません。
You know, we're going to have trouble. He even said that. In this world, you're going to have trouble.
私たちにはこの地上で困難なことが起こります。そのように主も言われています。
It just comes, and it comes. I mean, from following the Lord, you'll experience troubles that you wouldn't if you weren't following the Lord.
また、もし主に従っていなければ起こらないようなことも従っているばかりにその困難がやってくるということもあります。
But and this is what's important. He promises to always be with you, even in the trials.
けれども次が大事です。主はいつもその試練の中にも共にいてくださると約束してくださっています。だからこそ私たちは恐れる必要がありません。
Those words where the Lord says, "Fear not, for I am with you." Okay, that's the main thing. I am with you. That's why you don't have to be afraid.
主は恐れるな、私があなたと共にいるからだと言われます。だからこそ私たちは恐れる必要がないということです。
If you think about it, Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire in better condition than they went in.
Shadrach, Meshach, Abednego の ことを思い出してください。彼らは火の中に入れられる前よりも出てきた後の方がより良い状態になっていました。
Think about it. They were bound up. They were, you know, their arms, their hands and legs were bound up, and they were thrown in the fire.
彼らはもうつながれて手も足もつながれた状態で縛られた状態で火の中に投げ入れられました。
But all the fire did was burn off the ropes. They were walking around. They were with the Lord walking around freely in the fire.
でももうその縄は焼かれて溶かれてしまって、そしてその火の中を自由に主と共に歩いていました。
You know, in the same way we experience freedom when the Lord is with us in our trials.
私たちも同じようにこの試練の中で主が共にいてくださるという経験をするときに自由を体験することができます。
You know, you can experience more harm. We can experience more harm in our fear of what's going to happen, our fear of the fire, than the fire itself.
私たちは実はこの例えば火そのものよりもその火の中を通らなければいけないというそのことに恐れると恐れてそしてこう恐ろしい思いをするということがよくあります。
Because we can live bound up in fear, just fearing every day. What if this happens? What would I do if this happens? What I could never make it. What and it's just like being bound up.
その恐れに私たちが縛られてしまうわけです。こういうことが起きたらどうしよう。こんなことが起きたときにどうしたらいいんだろう。そういった恐れで毎日も縛られてしまいます。
And even if it never happens.If it never, what people fear never happens, they can live their entire lives bound up and they can suffer for it without it ever happening.
たとえその心配が実際に起こることがない、ないようなことであったとしても、私たちはしばしばその心配するあまり、その心配にこう縛られて、そして、それによってこう傷ついていくような、そういった経験をすることができるわけですね。
But if you go, if the Lord brings you through the fire, you realize it's true. He promises to be with me, and I made it. He was with me.
けれども、その火の中を実際に主が共にいてくださるという火の中を通ってそこに主が共にいてくださるという経験をするときに、私たちは主が本当に約束してくださった通り共におられるんだということを。体験します。
We learn experientially. This is true. This is what I've been saying about God is true. He's there.
そして本当に経験的に、あ、これは真理だったんだと、主がおっしゃったことは真理だったということを体験します。
You know, he's supporting me.
主が私を支えていてくださる。
I don't have to live my life. I don't have to just strive. You know, it's like protecting myself. It's like,I don't have to waste all my life, all of my energy on self-preservation. I have a God who's watching over me.
もう自分で何とか自分を守ろうと努力する必要がないんだと、何とか自分のことを防御しなければいけない。それに一生懸命エネルギーを使うのではなくて、主が共におられるんだということを体験して知ることができます。
And then we realize truly, I don't need to fear.
そして確かに私は恐れる必要がないということがわかります。神が共におられるということを知っておくだけでこれでも十分なんだとわかります。
You know, I'm one of those people, and I think it's like all of us. Sometimes I want to know how things are going to happen, you know, because I think that's going to alleviate my fear. Well, tell me, what's, you know, I want to know how's this going to work out? Yeah, you know, and then once I know that, then I can rest.
多くの人がそうかもしれません。私は特にそうだと思うんですけれども、これがどういうふうに解決していくのか、こうなった時にどうやって解決するのかということを前もって分かっていれば、そうしたら私は安心できると思います。
you know, You'll never rest. You'll never rest. You'll ask another question. You'll ask another question.
でも実際はもう決してそれで安心できるということはありません。それが分かっても次にまた新たな質問が生まれてきて、新しいことで心配します。
ですから
唯一私たちが安心できるのは、神が共におられるんだということを知ることです。それでだけで十分なわけです。神が私と共におられて、私のことを心配してくださる。
All right, verse 4 says, Because you are precious in my eyes and honored, I love you. I give men in return for you, peoples in exchange for your life.
43章の4節には、私の目にはあなたでこう、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。とあります。
This is an old kind of a, this principle. It's like an Old Testament, John 3:16.
ここはちょっと ヨハネの福音書3章16節、有名な箇所ですけれども、そこ の, あの良い見本がこの旧約聖書の良い見本ではないかなと思います。
Now everybody knows John 3:16, right?
もちろん皆さんヨハネの3の16ご存知ですよね。
For God so loved the world that he gave his only son. Okay? He gave his only son for us.
神は実にその、あの、世を愛されたほどにその一人子を、あ、その一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子をお与えになったとあります。
That's why you are, that's the proof. You are precious in God's sight. How do you know? He gave his only son for you.
それが証拠です。神の目に私たちは高価で尊い。どうやってわかるんですか？なぜならば、一人子を神は私たちに与えてくださったからです。
You know, when you look at the cross, you should see, you know, the cross is proof of God's love for you, just seeing a cross.
十字架を見るときに、神の皆さんに対する愛というものがわかります。そこに神の愛が表されているからです。
Well, here in Isaiah, God affirms his love for Israel.
ここでイザヤは神のイスラエルに対する愛というものをもう一度はっきりと語っています。
And he gives them his promise. Once again, he'll gather them into the land.
そして神は再びこの民をもう一度この約束の地に集められると言われます。
You know, this is interesting because we see this happening in our day.
これは面白いことに、今私たちが生きているこの時代にこれが起こっていることを見ることができます。
Bridges for Peace, the organization we work with, Mika's on staff there. That's what they do. Much of what they do is to help. Much of the ministry is helping the Jews to return to Israel and start a new life.
この Bridges for Peace というあの団体の働きもそうですけれども、イスラエルの民がこの世界中にいるイスラエルの民がユダヤ人がイスラエルに戻ってくることができるように助けています。そしてそこで新しい生活を始めることができるようにという働きをしています。
Now, just since 1990, okay, within our lifetimes, there are hundreds of thousands of Jews have come just from the Soviet Union, the former Soviet Union, back to Israel.
1990年に、この旧ソビエトからだけでも本当に何百何千というユダヤ人がイスラエルに戻ってきました。また本当に世界中からいろいろなところから今ユダヤ人がイスラエルに戻ってきています。この聖書に書かれてある通りです。
All right, let's read verses 8 through 13.
8節から13節。目があっても盲目の民、耳があっても耳しいた者たちを連れ出せ。すべての国々を集わせ、諸国の民を集めよ。彼らのうちの誰がこのことを告げ、先のことを我々に聞かせることができようか。彼らの証人を出して証言させ、それを聞く者に本当だと言わせよ。あなた方は私の証人、主の御告げ。私が選んだあなた、私のしもべである。これはあなた方が知って私を信じ、私がそのものであることを悟るためだ。私より先に作られた神はなく、私より後にもない。私、この私が主であって、私の他に救い主はいない。この私が告げ、救い、聞かせたのだ。あなた方のうちに異なる神はなかった。だからあなた方は私の証人、主の御告げ、私は神だ。これからのうちも私は神だ。私の手から救い出せるものはなく、私がことを行えば、誰がそれをとどめることができよう。
God says to Israel, You are my witnesses and my servant whom I have chosen.
十節で神は、あなた方は私の証人、私が選んだ私のしもべであると言われました。
And you know, that's true. One of the greatest witnesses that the world has to God and the reality of God is the nation of Israel.
そしてこれは確かにあの真理です。神の、神に対する大きな証人として、このイスラエルの民というのが本当に神を 表している民族だと思います。
Because we see God's promises made to them, and we see how God keeps His promises, and you realize, God, wow, God, this is real.
神が彼らに約束されたことを本当に忠実に守られ、そしてそれが現実に起きているということを見るときに、あ、この神は本当に本物であるということが分かります。
I mean, just the fact that they exist as a nation. They were scattered, you know, the last time over 1900 years, they're scattered, and now they're back, and they're a nation. God predicted this would happen.
彼らが今一つの民族と一つの国を持っているということ、そのことだけでも本当に驚くべきことです。1900年間の間、世界中に散らされていた一つの民族が今また再び復活して、その国ができて、そこに民が集められている。これだけでも神が本当にその約束されていることが成就しているということがわかります。
And again, when we look at God and the relationship He has with Israel, and we see how He's been faithful to keep His promises to them, it gives us Gentiles faith.Knowing and you know, children, Christians, we realize he's going to be faithful to his promises to us.
神がイスラエルとの関係において本当にこの約束を必ず守ってくださって、それが今成就しているという姿を見るときに、これは今度は私たち異邦人にとってもクリスチャンにとっても異邦人クリスチャンにとっても神は本当にその約束されたことに。真実な方であって私たちにもその約束 を本当に真実に必ず成就してくださるということを確信を持つことができます。
Now he talks in the New Testament he also talks about you shall be my witnesses and I'm thinking of Acts chapter 1 verse 8.
また新約聖書の中でもあなた方は私の証人であるということを言われている箇所があります。使徒の働きの一章の八節を思い出します。
And there he says, to the early church, God speaks to them and says, But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the end of the earth.
使徒の働きの一章の八節。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリア全土、および地の果てにまで私の証人となります。
So here, you know, we were reading how Isaiah through Isaiah, God was speaking to Judah. Now, this promise is for us. You will be my witnesses, the Lord says to you and I.
このイザヤの中で、イザヤはイスラエルのためにあなた方は私の証人と言っていますけれども、この使徒の働きの一章の八節、これは私たちにも神が言われていることです。あなた方は私の証人となりますと。
Now notice, it doesn't say the verb. It doesn't say you shall witness. Meaning, you know, many times we think of witnessing is when we share the gospel with someone, and that we use that verb witnessing, which it is.
ここで気づいていただきたいのが証をしなさいと言われているわけではないということです。あなた方は証人となるというふうに言われています。
So this is more than that. It says you are, this is something we are. Just by virtue that we are Christians, each one of us is a witness.
ですからこれは何かをするということ以上のことです。私たちがどういうものであるか。私たちの存在が証人となるということになります。
And our witness is the Holy Spirit in us gives us power. Our words, our testimony, and more than that, even our lives.
そして私たちに与えられているこの聖霊の力によって私たちが発する言葉であったり、証であったり、また何よりも私たちの生き方そのものが証となっていくということです。
And so it's, you know, that's, it's as the Holy Spirit works in it. Because we're all witnesses. You know, we're all witnesses. You, each of us are witnesses. And we could be a good witness or a bad witness.
私たちはいずれにしてもみんな証人であることは 事実です。それが良い証人か悪い証人かは分かりませんけれども、でも何かしらを表しているものです。
You know, if we walk by the flesh, we're a bad witness.
もし私たちが肉に従って歩んでいるならば、それは悪い証人となっているということです。
You know, person look at us, oh, they're God. You know, they make their opinions of God based on what they see in us.
私たちの姿を見て周りの人たちは神がどういうものであるかということをまあ意見するわけです。
でも神様は私たちの人生に働いている。
でも私たちが主を信頼していくときに、主はこの聖霊を通して私たちが気づかないところで私たちを通して働いてくださって、他の人たちにそれが伝わっていく。
He wants to use our words and our testimony. You know, he wants us to be boldly proclaiming his truth, and he will back it up.
もちろん主は私たちの言葉を用いたいとも思っておられますし、私たちのこの証、大胆に語る証というものも用いたいと思っておられます。そしてそのために主がそれをまたバックアップしてくださいます。
All right. The second part of the latter part of 10 says that you may know and believe me and understand that I am he. Before me no God was formed, nor shall there be any after me.
そして10節の後半には、これはあなた方が知って私を信じ、私がそのものであることを悟るためだ。私より先に作られた神はなく、私より後にもない。
Now, this is an important scripture. This is one you should know where it is. Because you might run into somebody, you probably will, that believes, oh, there are many ways, there are many gods.
ここは非常に重要な箇所です。ぜひ覚えておいてください。というのも、多くの人たちが、いや、神に到達する道っていうのはたくさんあるじゃないかという人たちが多くいます。
But no, God has the final word, and he says very clearly, there's only one God.
でもそうではありません。神はここではっきりと、
he said,
私だけであると、神は唯一だということを言っておられます。
And there will always be, nor shall there be any after me.
私より先に作られた神はなく、私より後にもないとはっきり言われます。
That's bad news for the Mormons, because they want to become gods. And sorry, God says there will be none after me.
モルモンの人たちには残念なお知らせだと思います。この後、これから彼らが神になると言っていますけれども、神はただお一人です。
But you know, you'll hear that. There are many roads to heaven. You know, don't be so narrow-minded.You know, there are many religions. There's something good in all of them, and just they're kind of like all roads. They're all going to end up at the same place.
でも人はよくですね、いやそんなことを言ったって、いろんな方法を通って神のところに行けるんじゃないかと、そんな狭い考え方をする必要はないという意見を持っている人が多くいると思います。
But it's not true. No, there's only one Savior.
でもそれは真理ではありません。
Jesus.
救い主はただお一人、イエスだけです。
John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and nobody comes to the Father except through me.
イエスご自身がそのことを言われました。ヨハネの福音書の14章の6節のところで、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。
So when you read or hear aboutOr you're at the bookstore and you look, you know, especially the New Age section. There are many people who claim to be gods.
本屋とか行くとですね、そういう宗教のコーナーとかそういったところに行くと、たくさんいろんな他の宗教の本があって、そして多くの人たちが自分は神であるというふうに宣言しています。
You know, and sometimes people like that, they'll even use the word Jesus.And then you may think, oh, they're Christian, I guess. They're talking about Jesus. But that when they start talking about gods, or them being Jesus.
時にはイエスの名を使ってですね、使うこともあります。ですから、ああ、イエス・キリストって言ったら、じゃあクリスチャンなのねと思っても、実はそうではなくて、そういうその他の宗教の人たちは、自分がイエスであると言ってみたり、その間違った、 使い方をします。でも私たちははっきりと知っています。神以外に他に神はないということです。14節から21節を読みします。あなた方はあがなわれたイスラエルの聖なる方、主はこうおせられる。あなた方のために私はバビロンに使いを送り、彼らの横木を皆突き落とし、カルデア人を喜び歌っている船から突き落とす。私は主、あなた方の聖なるもの、イスラエルの創造者、あなた方の王である。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を連れ出した主はこうおせられる。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消える。先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の獣、ジャッカルやダチョウも私をあがめる。私が荒野に水を湧き出させ、荒れ地に川を流し、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えよう。
Verses 16 and 17 are a reminder of the mighty works that God did in delivering them in the past.
16節17節のところは、神がどのように奇跡的に彼らを、その全能の力を持って救い出してくださったかということを思い起こさせています。
And he says, remember them. He encourages them, remember these.
そしてそのことを彼らに覚えていてほしいと主は願っておられます。でも面白いことに18節では先のことども思い出すなとも言われます。面白いなと思います。
There are some things in the past that we should remember, and other things we should forget.
過去のことについて私たちは覚えておくべきことと忘れるべきことというのがあると思います。
We need to remember what God has done in our lives.
主が私たちの人生に何をしてくださったかということを私たちは覚えておく必要があります。
Remember how he took you out of the empty way of life and he brought you into his family. He made you his child.
本当にこの虚しい歩み方の中から私たちを救い出してくださって、そしてこの神の家族の中に導き入れてくださったということ、これは覚えておく必要があります。
But, you know, there are some things that we should forget.
でも忘れるべきことというのもあると思います。
You don't need to dwell on the past defeats and discouragements.
私たちは何か過去に失望したり失敗したりしたようなことをいつもそこにとどまる必要はありません。
You know, even those of other people, you know, oftentimes we just dwell on how we've been hurt by somebody.
もしくは他の人のことについてもそうですね。ずっとその過去の聞いたことにとどまり続けてしまうということを。
You know, and the Lord wants us to move on and to move on and to look forward to the things that God has for us.
私たちは前に進んでいく必要があります。そして主が用意してくださっていること、その将来のことに目を向けてそれを期待して進んでいく必要があります。
And dwelling on those things kind of keeps us locked to the past. We can't move forward because we're kind of continually thinking about that.
過去のそういった失望とか敗北とかそういったことにとどまり続けるというのは、常にいつも昔のことを考えて思い出して、そこに囚われてしまうということになります。
You know, sometimes we get it just the opposite. We forget what God has done. You know, God has done great things in our lives, and sometimes they just, I forgot about that. It comes like a hazy memory.
時に私たちはこの逆のことをしてしまいます。主が私たちのためにしてくださったことを忘れてしまって、だんだんその記憶がぼんやりとしていってしまう。
But you can remember your failure.You know, it's just like you remember it like it was yesterday, and it just keeps coming up and up.
でも自分の失敗はもうずっとまるで昨日のことのように覚えていて、いつもそれを覚えています。
You know, the Apostle Paul said in Philippians 3:13 and 14, But one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus.
使徒のパウロはこのように言いました。ピリピの3章の13節14節で、すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。
Well, God promises them in verse 19, I will make a way in the wilderness.
イザヤの43章の19節後半には、神は荒野に道を、荒れ地に川を設けると言われます。
Between Babylon, where they were going to be exiled, and the land of Israel, lay hundreds of miles of wilderness.
この後に彼らが捕囚として連れて行かれたバビロンと、そしてイスラエルとの間には、もう本当に何百キロというその荒れ地が広がっています。
And God is assuring them.He will make a way for them to return to the land.
その、彼らがバビロンからイスラエルに戻るときに、そこのアラノに道を作られるということをここで確証しておられます。
You know, sometimes we can get a promise like that. God promises, I'll bring you back to the land. Or we can have a promise and we can receive it, but then we start being concerned about the details. Well,How is this going to work out?
約束の地に戻すというそういう約束をいただいても、時にじゃあそれ具体的にはどうやってそれをやってくれるんだろうということを心配になります。
Don't worry about it. I'll take care. Leave the problems to me. I'll work it out.
けれども神は心配しなくてよいと、私がそれをするから、問題は私にすべて預けなさい、私がそれを処理していく。
And the Lord says He will lead them in the wilderness.
そして神はこの荒野を中を私たちを導いてくださると言われます。
You know, the Lord leads us in wildernesses. Wildernesses are really they're part of the Christian walk.
主は私たちをこの荒野の道を導かれます。これは私たちのクリスチャン生活の中のもう本当に一部だと思います。
By that I mean a wilderness, when I'm talking about a wilderness, there are times when we feel dry.
荒野というのはつまりこの私たちの人生の中で時に本当に乾く時というのがあります。
You know, the things of God may not seem as exciting as they once seemed.
神に関する事柄がかつては何か本当にワクワクするようなものだったのが、もうそういった思いがなくなってしまう。
you may not feel the emotion.
もうこの感情が ないかのように感じてしまう。
And we may feel like, well, God's not speaking to me.
そして、ああ、もう神は私に何も語ってくださらないんだというふうに感じてしまう。
And it's hard because we looking for evidence, you know, and then doubts come up and you're looking for evidence of God and it's, in a wilderness is hard to see.
そしてその神がおられるというその証拠を見たいと思っていても、荒野の中ではそれを見つけることはなかなか難しいことです。
But you know, God allows us to go through this, and He has a purpose in it. It's a good purpose.
神はあえて私たちが荒野を通ることを許されます。それは目的があるからであって、その目的というのは良いものです。
It's to teach you this truth that God is with you always.
それは私たちに神がどんな時もいつも私たちと共におられるということを教えようとしておられるということです。
He will never leave you. He will never forsake you. That's His promise.
決して私たちを捨てず離れることはないと。これが神の私たちに対する約束です。
And He's working in you to accomplish His purpose for your life.
そして神のその皆さんに対する目的を成し遂げるために私たちのうちに常に働いてくださっています。
And there are lessons to be learned in the wilderness, so to speak. That's what I'm using that you can't learn any other time.
そして、荒野でなければ、 その他のところでは学べないようなことをあるので、私たちは学ぶことができます。
And those are things that help us to mature.
そういったことが私たちをこうより成長させてくれます。
You know, in speaking of the physical wilderness that God led the Israelites through, in Deuteronomy 8:3, Moses was talking. He was kind of reviewing their history.
この実際に物理的に彼らが荒野を通っていた時に、モーセがこの民を引き連れて、荒野を通っていた時に神が、モーセを通して彼らを導いておられました。申命記の8章の3節に、
And he humbled you and let you hunger, and he fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that every man, that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord.
申命記の8章3節でこのように言われました。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない。人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。
You know, if God did things the way I want him to do, okay, if he just followed my program for me, it would look like this.
もしですね、神が私の人生に対して私の思うようなやり方で私を導いてくださるとしたら、きっとこういうふうになると思います。
For one thing, I would never have a wilderness.
まず第一に、私は決して荒野を通るということはさせません。
I would want every day to be filled with, or filled at least, you know, nicely spaced out through the day, experiences of God, where I could see Him at work, where I could hear Him speaking to me.
毎日ですね、何かしら本当にこの主がここにおられるということが気づくようなことがあったり、語っておられることが聞こえるということが、そういうことが毎日起こります。
And when I came up against something vexing, he would immediately explain it to me.
そして何か理解できないようなことがあると、もうすぐに主が私にそれを教えてくれます。
And it would be good. I'd say, yeah, well, praise you, Lord. Thank you. Now I understand.
で、私はもう本当に感謝してですね。あ、主よ、ありがとうございます。本当に私はあなたを愛してますと。
But you know, if God followed my plan for me, I wouldn't grow.
でももし主がこの私のそういったやり方にのっとって私の人生を導いてくださったとしたら、私は成長しないと思います。
The moment he delayed or I couldn't understand or I couldn't feel it, I just start panicking. It's like, what's wrong? What did I do? Or, you know, it just throw me into a downward spiral.
もしその私のやり方だとすると、何か主の臨在を感じられないとか、見声が聞こえないというようなことがに陥ったときに、もう私はパニックになって、もうどうしてしまった、何が間違ってるんですか、もう混乱します。
And my trust in God would not grow stronger.
そして私の主に対する信頼というのは強く成長していくということはありません。
Because quite frankly, it's not tested. It's just too. It would be just too easy.
なぜならば日々信仰が試されるということがなさすぎるからですね。
You know, the thing just to settle for all of us is that God knows what you need.
これはすべての人に言えることだと思いますけれども、神は皆さんや私に何が必要かということをご存知です。
He's given you the truth that you can hold on to. What you need to know is that He loves you. He's fully committed to you.And he will never leave you.
私たちがしっかりと握っておくことができるその真理というものを主は私たちに教えてくださっています。それは何かというと、主が私たちを愛してくださっているということ、そして、私たちを本当にその御手の中で捉えていてくださって、必ずそのご計画の中に導いてくださるということです。
And you can just release control of your life to him.
ですから私たちはもう本当にその支配権を主に委ねて、明け渡して、そしてリラックスすることができます。
Maybe tomorrow will be a real exciting day with the Lord.
もしかしたら明日も本当に 主とのものすごい深い交わりを持ってこうワクワクするような日が来るかもしれません。
Could be a hard day. I don't know.
もしかしたら明日は本当に困難な日になるかもしれません。
But one thing I know, the Lord is going to be with me, and He's going to work through whatever comes.
けれども一つだけ分かっていることは、どんなことが明日起ころうとも主は私と共にいてくださるということです。
One last word about wilderness experiences.
もう一つだけこの荒野での経験。
They don't last forever.
これは永遠に続きません。
That's why you don't have to panic. The Lord will bring you through them. But they're not going to last forever.
ですからパニックになる必要はありません。主は必ずそこを通り抜けさせてくださいます。
Okay.
荒野はずっと続きません。
Let's finish up this chapter 22
through 28. 22節から28節を読みします。しかしヤコブよ、あなたは私を呼び求めなかった。イスラエルよ、あなたは私のためにロークしなかった。あなたは私に全焼の生贄の羊を携えてこず、生贄を捧げて私を崇めようともしなかった。私は穀物の捧げ物のことであなたに苦労をさせず、入港のことであなたを煩わせもしなかった。あなたは私のために金を払って勝負を買わず、生贄の脂肪で私を満足させなかった。かえってあなたの罪で私に苦労をさせ、あなたの不義で私を煩わせただけだ。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。私に思い出させよ、共に論じ合おう。身の潔白を明かすためあなたの方から述べ立てよ。あなたの最初の先祖は罪を犯し、あなたの代言者たちは私に背いた。それで私は聖女の司たちを汚し、ヤコブが聖絶されるようにし、イスラエルが罵られるようにした。
So though God was their redeemer, he was their strong deliverer. You know, he was saying, you know, rely on his strength. And even though God had reached out to them, they hadn't called on him.
神は彼らの贖い主であり、そして彼らを救い出した力強い救い主であるにもかかわらず、彼らは神を呼び求めるということをしませんでした。
The Lord had offered to help them, but they didn't respond.
助けようと主がその御手を差し伸ばしてくださっていても、彼らはそれに応答しませんでした。
They were hard, they were cold toward the Lord.
もう本当に心が固くなになって、むしろ神に対して冷たい態度を持っています。
He said, "You have been weary of me, O Israel."
イスラエルよ、あなたは私のためにロークしなかったとあります。これは別の訳だと、私を重荷としたという訳もあります。
It is heartbreaking when someone you love acts as if they're tired of you.
もし誰か自分が愛している人が自分に対してもうんざりだというようなその態度をたら、本当にそれは悲しい心が悔やまれることだと思います。皆さんそういう経験があるかどうか分かりませんけれども、それは本当に痛いことです。でも実は人々はこの神に対してそのような態度を持っていたということです。
ルカの15章に出てきたあの
放蕩息子のようなものです。彼は自分の父から離
れたいと思ったわけです。
彼は自分の父親から離れたいと思ったわけです。
Basically, give me my inheritance. I want to go and live my life the way I want. Basically, I don't want to have anything to do with you. Just give me my stuff so I can get out of here.
私の相続するべき財産をくださいと。私はもう自分の、生きたいように生きたい、生きるんだから、もう勝手にあなたから離れて自分で生きたいから、その必要。自分の分をください。
In that context, in that culture, the people hearing Jesus say that for the first time, in their culture, that was an extremely strong insult. They would not do that. They didn't, you know, people, they lived and when their father would, you know, up until their father died, then they would inherit.
当時のこの文化では、イエスがこの例え話を話されていた。それを聞いている人たちのこの時代の文化では、こういったことは本当に父親を非常に侮辱した態度になります。通常は 父が亡くなった後に子供はその相続を受け継ぐものです。
It wasn't like, you know, in American culture, I want to get my own apartment or something. You know, this was a complete rejection of the father.
今日の、まあ、例えばアメリカのようにも勝手に自分でアパートを探して部屋を探して住むとかそういったことではなくて、そういったことはもう当時は考えられないことでした。もう全く父親を拒絶している、否定しているような態度です。
And Jesus gave it. He meant for it to be that strong. It was a parable that he gave to show this is how we have all treated God.
でもイエスがこの例えを語られたのは、そのようなことを私たちがみんな神に対して、父なる神に対して行っているということを。
You know, he's given us life. He's ever, it's like we want to, the human condition is like, it's my life. I'll do what I want. Don't bug me. Leave me alone. And we go far away from God.
私たちが人間の側が、もう私は自分の人生を生きたいように生きる。もう私のことはほっといてくれと言って、神を拒んで勝手に好き勝手に生きようとする。そういう態度です。
But also the parable reveals who God is. God is like the father in the parable. It's amazing.
けれどもこの例え話の中では、では神がどういう方であるかということも語られています。この夫と息子の父親が父なる神のようなものです。
In spite of this extreme rejection, he's willing to forgive and he rejoices. Remember when the son came home, the father ran to him.
これだけ侮辱されて拒絶されたにもかかわらず、彼の父親はもう本当にこの息子が戻ってきたときに、自分のところに戻ってきたときに彼を許し、そして喜びました。彼の姿を遠くに見つけたときに、父はもう駆け寄っていきました。
It's amazing. God's grace is amazing.
もう本当に驚きますね。神のこの恵みというのは本当にただただ驚きます。そして私たちは気をつけなければいけないのは、この神の恵みというものを本当に当たり前のように感じてはいけないということです。決して私たちがこのもう神を重荷としてしまうことがないようにしなければいけません。
It's like tired. That's when you recognize that. That's time to really repent. You know, to don't let that happen to you. And it does.
また今日も神を賛美しなきゃいけないとか、何かですね。そのもうこの自分にとってそれが主に疲れるようなことになってしまったときには。私たちは本当にそこで立ち止まって悔い改める必要があります。決してそのような思いが私たちのうちにこう育っていくことがないように気をつけなければいけません。
And the only way to deal with a cold heart is just move toward God.
そして、そのような冷たい心を持ってしまうことを避けるためには、私たちは神のもとに近づく必要があります。
It's not a self-improvement. It's not, you know, I'm going to change my emotion. You just, whatever you can do, take that step. Move toward him.
心を入れ替えて、もう今日から正しい生き方をするんだとか、そういうことではなくて、もう本当にただただ向きを変えて神のもとに行くということです。
And like that prodigal son, he didn't have it worked out. He went home simply because he was starving to death.Okay, he didn't love his father in that parable. He didn't say, "Oh, I miss my dad so much." He says, "I'm starving. I'm going to die out here. I'm going to go back. At least I can be a slave."
この放蕩息子はですね、家に戻ろうと決めたときに、なぜ戻りたかったのか。父親を愛していて、そして、ああ、もうお父さんが恋しいからそこに帰ろうと言ったわけではありません。そうではなくて、もうひもじくてお腹が空いて死にそうで、家に帰ればせめて。しもべとして雇ってもらえるかもしれない、そう思って帰りました。彼がやったことは、 家に帰るということでした。そのことを行っただけですけれども、その時に父が彼を見つけて駆け寄ってきてくださいました。
So if you find yourself cold, weary of God, just say, just turn toward him.
ですからもし皆さん自分の心が神に対して何かこう冷えていたり、もしくはもう神のことが本当に重荷となっていることに気づいたら、ぜひ神の方に向き直って向きを変えてください。
Take a step, whatever step. Just do it. You know, whatever it is, pray. You know, whatever. Maybe you know, a lot of people, they don't even, they haven't prayed in a long time. Whatever. You know, the point is that God, I think you got the point.
とにかく一歩をまず踏み出してみてください。例えばそれが祈ることであるかもしれません。長い間祈ってなかったけれども、でも一歩踏み出して祈ってみるとか、とにかくその神の方に向いて一歩踏み出すときに、そこで得られるものがあるということを。
All right, let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for your grace toward us.
お父さん、あなたの私たちに対する本当にその恵みをありがとうございます。
We thank you that you're in control of our lives.
私たちの人生を支配してくださっていることをありがとうございます。
And no matter what comes, you will always be with us.
どんなことが来ようとも、あなたはいつも私たちと共にいてくださいます。
And we pray that our hearts would be just on fire for you, Lord.
私たちの心がどうかあなたに対してもっと燃え上がりますように。
We just turn toward you and say, Lord, do your work in us, in our hearts.
あなたの方に向き直って、そしてどうぞあなたの御心を私たちのうちになしてくださいと。あなたに祈ります。
And we receive it. We receive all that you want to give to us.
そしてあなたが私たちに与えようと思っておられるすべてのものを私たちは受け取ります。
I pray for each of us right now that as we open up our hearts to you, that you would just fill us afresh with your spirit.
今ここにおられるお一人お一人心を開いています。どうぞその心を本当にあなたが新しい新鮮な思いで満たしてください。
With your power,
あなたの力を持って
your love,
あなたの愛
your hope, just pour out hope into our hearts, Lord.
あなたの希望をどうぞ私たちの心に豊かに降り注いでください。
Through the Holy Spirit whom you've given us, that's what your word says.
あなたが与えてくださっているその聖霊を通して、それが聖書に約束されていることです。
We receive it.
私たちはそれを受け取ります。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によって。
Amen.
Amen.